皆さんおはようございます。はい、今日も、皆さんの健康が守られて、また一緒にですね礼拝できることを本当に感謝いたします。それでは一言短くお祈り、したいと思います。天の父の神様、この朝も主ご自身が私たち一人一人にお語りくださいますように、あなたの御臨在を、あなたの御言葉を待ち望んでおります。主に求めております。主よ、どうぞお語りくださいますように。語る者も聞く者も主にあって心を清められて、我々の内側主の霊で満たして、主の御言葉で満たし、また悟る者、それを行う者とさせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日は創世記の29回目です。タイトルはちょっと重たいでしょうか、皆さん。どう生きるか、どう死ぬかです。サラの、死について、見ていきたいと思いますけれども、今まで、皆さんの本当に熱い祈りによって、この私の病気はとても良い治療経過を見ています。5月末頃、肺炎が起きましたけれども、薬物性なので、すぐには治らない、こう少し軽く、残り続けるような、状態でありますが、ほとんどなくなっていますし、がんもですね、だいたい3ヶ月間今抗がん剤の治療をストップしておりますけれども、大きくならず小さくなったままですね、転移もなしで今過ごしております。本当に、多くの方々の祈りに支えられて、神様が治めて、癒しておられることを感謝して信じております。先週の聖日の、夕方ですね、私の派遣教会の主の教会のある地区の、信徒さんとですね、オンラインで、いわゆる証し集会を持たせていただきました。オンラインで、40人ぐらい、参加したから、多くの、信徒さんが画面で見えたわけですけれども、そこでですね、向こうは大きい教会ですから、私が、全ての信者さんの名前とかを、知っているわけではありませんが、ある婦人の方がですね、知らない、私は知らない方なんです。でも、もう10年以上、ユン先生の家族のために祈ってますよという話を聞いてですね、びっくりするとともにですね、本当に、感謝いたしました。見えないところでこの小さき、物足りないこの宣教師のために、牧師のために、本当にもう祈り続けている方々がおられるんだなと思ってですね、本当に感謝しております。ところでですね、今年の1月にですね、このがんを告知された時から今まで、生きることと死ぬことに対して深く考えるようになりましたね。ある意味で考えさせられたと言えると思うんですね。人は愚かなものであって、元気な時、物事がうまくいく時はですね、生きることしか考えないと思うんですね。しかし、病気の時とか物事がうまくいかないようになってから、初めて、死というものに対して考えるようになるんじゃないかなと思います。なぜなら、人は死を恐れるからです。避けたいからです。考えたくないんです。みんなそうなんです。ところが、人は一度生まれて、一度生涯を送って、一度死にます。例外の人は誰もいません。ヘブル人への手紙9章27節にはこういう見言葉があります。そして人間には一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっているようにと書かれている通りです。 今日はサラの死を見ていきたいと思いました。アブラムが愛していたサラは、妻サラは127歳の生涯を終えてヘブロンのホラーナで葬られました。アブラムより10歳年下のサラが先に死んだわけです。生まれる順番はありますが、去る順番はないという、まあ、そういう言葉もあったりしますけれども、このアブラム・サラ夫婦は、まあ、その通りでした。今日の一節を見ると、サラの生涯、サラが生きた年数は127年であったとあります。彼女は120年を生きました。決してですね、少ない年ではありません。まあ、十分なアブラムの時代も今の時代も十分な寿命ではないかと思います。しかし皆さん、どれくらい長く生きたかより、どう生きたかの方が最も重要ではないでしょうか、皆さん。ところが、どう生きたか、それを評価したり判断したりするその価値観というものを少し触れて考えていきたいと思います。まあ、じゃならですね、私たちは何に価値を置くのかによって、その人はそれぞれの価値観を持って人生観を持って生きるということなんです。例えばですね、成功や実績、業績に価値を置く人は、他の人が、あるいは自分がですね、とても成功してすごい業績を残って亡くなった人の人生を高く評価すると思うんですね。素晴らしい、すごい人なんだみたい。また逆にですね、そういった人はあんまり成功もなく、まあ、これとした実績や業績も残さない人に対しては褒めないでしょう。あるいは親子の関係を見ていきましょう。親の方がですね、子供の存在を、その価値をですね、さあ、成績を一番の価値だと思う親がいるとしましょう。そしたらですね、成績のいい子供は立派な子、うわぁすごいと言ってね、褒めまくると思うんですよ。でも成績の悪い子はダメだなぁと決めつけるかもしれません。だから私たちはどんな価値観を持っているか、どんな目を持って自分自身を見たり、周りの人々を見ているかが、普段の私たちの言葉や生き様にそれが知らずのうちに現れていると思うんですね。さあ、もしこの成功、業績みたいな価値観を持って、ね、このサラの人生を見ていきましょう、皆さん。サラはどうですか？人類歴史に残るほどの偉大なことができたんでしょうか？例えばノアのように箱舟を作りましたか？あるいはヨセフのように家族の命を守ることができたんでしょうか？エジプトの第二の権力者までポストまで上がったんでしょうか？あるいは聖書のモーセのようにイスラエルの人たちを救出してアラナを通り抜けるように導く指導者になったでしょうか？どれに対してもですね、答えはいいえなんですね。そしたら皆さん、サラの人生は失敗なんでしょうか？彼女の人生はダメなんでしょうか？これとしたなんかすごいこともできなかったですし、決してそうではありません。サラの生涯は一人の男性と結婚して90歳に息子を産んで、彼を育てて、旦那さんの世話をして、そして死んだ。実はこれが全てなんですよ。 細かいことはあるんですけれども、聖書はそこまでですね、触れていないんですけれども。さあ、だから彼女の人生は、一生は、無駄なものだったのでしょうか。そうではないんですよ。彼女は自分のやるべき使命を果たした神の人でした。神様は彼女を通して神様の計画をなされたわけです。不妊の女性サラは90歳という年齢には変わらず、神の特別な恵みに預かって身ごもるようになって、やがてイサクを産みました。神様が彼女を用いられたということなんです。皆さん、ちょっと計算してみましょう。サラが90歳でイサクを産んだんですね。そして120歳で死にました。そうするとイサクが何歳の時にサラは死んだんでしょうか。引き算してみてください、皆さん。37歳ですよ。ね。息子イサクが37歳、もう結構な、もう成人じゃないですか。37歳の時に母サラが死んだわけです。イサクは十分な成人になったわけです。きっとですね、サラはその時までイサクの世話をしたと思うんです。サラの一生は、アブラハムと結婚したこと、イサクを産んだこと、イサクを育てたこと、この三つくらいが彼女の生涯の中で、特筆すべきことかなと思います。でも皆さん、ここにね、女性の方も多くいらっしゃいますけれども、結婚、出産、育児というものは、ほとんどの女性がするものなんですね。とても大事なことなんです。が、歴史に残る業績とは考えにくいかもしれません。サラは結婚、出産、育児の他に、世界史に残るほどのスペシャルなことをできていなかったかもしれません。だから彼女の人生は神様に喜ばれない人生だったのでしょうか。そうではありません。サラがイサクを産んだのは、神の救いの永遠なる計画の中で、そのためにこの時代に神様はアブラハムだけではなく、このサラも選んで定めて用いられたスペシャルな人物なんですよ。サラの息子イサクは神の約束の子供なんです。イサクの子孫はヤコブです。ヤコブの子孫からイスラエルの12部族が生まれます。そしてやがてそこから誰がお生まれになるんですか。イエス・キリストがお生まれになるわけなんですよ。皆さんよく聞いていてほしいんですけれども、どれだけ偉大なことをしたのか、どれだけのすごい業績を残したのかなどは、神様にあって決して重要なものではありません。大事なのは、神様に喜ばれる一生だったのか、神様に従う一生だったのか、神様を愛する一生だったのかが最も重要なんです。ところが、今の時代のこのいわゆる成功主義、実績業績主義の価値観がですね、もうすでに我々をある意味で支配しているんですね。それで社会はもうできているんですよね。しかし神様は、聖書が語る世界はそれとある意味で全く違うんですね。皆さん、イエス様の母マリアのことを少しまた考えていきましょう。このサラと似ていると思うんですね。イエス様の母マリアはイエス様を産んで育てました。 イエス様が公生涯を始めるまで、その後もイエス様の世話をしたわけなんです。実はそれが全部なんです。まあ、御霊によって身ごもった素晴らしい過ごしさがありますけれども、それを除いたら普通、ごく普通の女性の一生なんです。そうでしょう、皆さん。彼女の生涯は母親の役割だけなんですよ。マリアが使徒パウロのようにですね、もう世界を行き巡ってたくさんの教会を建てたり、宣教をしたわけでもないんですよ。あるいはペテロのようでもありませんでした。多分彼女の一生はほとんどがあのね、ナザレ。年に何回エルサレム、ね、ナザレはもうイスラエルの田舎の町だからね、もうそこで一生が終わったと思うんですよ。しかしどうですか？彼女は最も栄光に輝く一生を送った神の人なんです。だから皆さん、私たちの生涯が神様の計画や主権に従って生きるとき、そこに最も大事な意味や価値があります。もう一度繰り返して申しますが、どれだけすごいことをしたかでもなく、どんな業績を残したかでもなく、ただ神の主権によって歩む生涯、そこに神の意味と神の価値があるんです。他ではありません。何をしたか、何ができたか、何を残したかによって人の一生の価値が決まるわけではないんですよ。皆さんどうですか？もし何をしたか、何ができたか、何を残したか、その結果あるいはそのプロセスを見て人を評価したり判断したり褒めたり見下したりしてはいないんでしょうか？そうしやすいんですよ、私たちは。正直にですね、人に対してだけではなく自分自身に対してもそう思いがちな、このある意味で愚かさ弱さが我々にあるんですね。人と自分自身を比べて、いや私は何もできていない、乏しい、貧しい、能力がない、これとしたこともできないし、達弁でもないし、みたいなね、今の若者はいやもうイケメンじゃないし、美人でもないし、みたいな、さまざまなもので比べてですね、高ぶるか、ね、うのぼれるか、もうしょんぼりするか、どっちかになりがちの我々がある。そこには、この成功主義といった価値観によって我々はそこに支配されて物事を人を見ているということを、そこから目が開かれてほしいんですよ、皆さん。大事なのは神の主権に従う生涯なのか、神の御心に従っているかどうか、それが最も大事なことであって、そこに価値がありますよ、皆さん。ちょっと話しにくいですけれども、私は言い訳するわけではありませんよ。ね、まあ、すごく自分自身が考えておりますが、皆さん、まあ、そうな思いを持っていらっしゃらないかと思いますが、長い間信仰生活をして、特に一つの教団とか教派の中でいると、ね、例えば、たくさんの開拓ができた先生、大きい教会が育てた先生、そこの信徒さんは、わあすごい偉い先生みたい、あらゆる政界にあらゆる集会に用いられて講師で行かれた先生は、わあすごい先生みたいに皆さんおっしゃるでしょう。おっしゃってますよ、私聞いてますから。尊敬しますよね、本出版されたら、いや尊敬しますよ、おっしゃってるんですよ。それは罪でも悪でもありませんが、そうおっしゃっていいと思うんですが、逆にどこか田舎の小さな教会で苦労して、例えばですよ、10人ぐらいの信徒さんの群れを本当に何十年も牧歌している先生がいらっしゃるとしましょう。 主への進学校しか出てないとか、海外に留学したこともない、その先生に対しても皆さんはすごい先生だ、私は尊敬しますと言ったことありますか？皆さん、あるかもしれませんか。私たちは信仰を持っているにかかわらず、教会の中にもいるかかわらず、そのような価値基準を持って知らずのうちにそういうふうに思ったり言ったりしているんですよ。実はどう生きるか、このクエスチョンに対する答えを神様からいただきたい。その答えをイエス様の御言葉から見出すことができます。マタイの福音書22章37から40節を見ていきましょう。ここにイエス様は神を信じる人にとって最も重要な二つの戒めを教えておられます。これがどう生きるかの、そのクエスチョンに対するイエス様からの答えなんです。22章の37から40節、私がお読みします。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。という第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのです。どうですか、皆さん。イエス様は何と言いましたか？何が重要な第一の戒めですか？何が重要な第二の戒めですか？成功ですか？業績ですか？実績ですか？違いますね。イエス様が教えられる重要な第一の戒めは、心を尽くして、知性を尽くして、神様を愛することなんです。第二の戒めは第一と同じくらいで、それは隣人、自分自身のように愛することなんです。第一は神様を愛すること、第二は隣人を愛すること、それが全てなんですね。これをイエス様の、イエス・キリストの Great Commandment、まあ、日本語で言うならば、一番大切な戒めなんです。皆さん、イエス様がこれが一番大切よと言ったら、それが一番大切なんですよ。そういうふうに私たちはしなければならないんです。イエス様が私たちにどう生きるかに対してすでに答えをくださっています。答えはシンプルです。しかしですね、これほど難しいことはないのではないかと思います。それほど重要なものなんですね。心を尽くして、命を尽くして、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これが第二の戒めで、それと同じように重要です。だからですね、私たちは一生をかけて、命をかけて、力を尽くして神を愛すれば、隣人を自分自身を愛するように愛すれば、その人の人生は最も価値ある人生なんです。たとえ人類歴史に残る成功実績を残せなくても、この御言葉を今朝私たちが神様に語っていただくメッセージにしていただきたいんです。どうか皆さん、一生の間、心を尽くして、命を尽くして、知性を尽くして、主なる神様を愛してください。またあなたの隣人を自分自身を愛するように愛してください。そこに一生をかけてください。命をかけてください。なぜでしょうか？イエス様がこれが一番大事ですよとおっしゃったからなんです。大命令なんですね、皆さん。 だから皆さん、誰の一生が神の目に美しくて光に輝いて最も価値ある立派な一生と言えるんでしょうか。それは心を尽くし、命を尽くして、知性を尽くして、神を愛する人の生涯。また、自分自身を愛するように、隣人を愛する人の生涯が、神の目に美しくて、神に喜ばれる、最も光に輝く一生なんです。それを覚えていてください。願わくは私たちの一生がこのようなものになりたい、さしていただきたいと願います。皆さんいかがでしょうか。ここにね、10代から80代前の方のがおられますけれども、皆さんの生涯が今までどんなものだったのか、私にはそんなに詳しく分かりませんが、そこにはきっと神の目に意味あり価値あるものがいっぱいあっただろうと思います。そしてさらにこれから残りの生涯を最も重要なもの、神様を本当に愛する生涯、隣人を愛する生涯として送って全うしようではないでしょうか。ところで先生、何が神様を愛して生きる生涯ですかと思われるかもしれませんが、実はすでに私たちはそれぞれ分かっています。何が心を尽くして知性を尽くして命を尽くして愛することなのか、何が自分自身を愛するように隣人を愛するなのか、それは私が実例を適用をいちいち言わなくても我々はすでに分かっています。なぜでしょうか。自分が愛する人にどのようにしているか、自分が大好きな人や物のために何をしているか、時間やさまざまなどういうふうに費やしているかを自分自身を見れば分かっています。いちいち私がもう説明しなくても皆さん自分でもうすでにもう分かっています。心を尽くして命を尽くして愛することが何であるか、自分自身が愛しているように隣人を愛するものがどんなものなのか分かっていますよ皆さん。それで心を尽くして命を尽くして知性を尽くしてあなたの神を愛してください。自分自身を大切にするように、自分自身を愛するように、自分のためにこれもするあれもするみたいにするように、隣人を愛してください。それがイエス様が教えられた最も重要な戒めなんです。次はどう死ぬかについて考えていきたいと思います。まあいろいろですね。やっぱり人間の死というものは古代から今に至るまで多くの人々がそれに考えるんですね。まあ小説家、哲学者、神学者、もういろんな人がですね、ことわざやら名言やたくさんありますけれども、一つですね、いいことを見つけました。これが信仰聖書的にも、私はですねとてもつながるんだなと思ったんですけど、皆さんレオナルド・ダ・ヴィンチ、皆さんご存知でしょう。最後の晩餐を書いたね、彼がこんな話を残しました。あたかもよく過ごした一日が安らかな眠りをもたらすように、よく生きられた一生は安らかな死をもたらす。このね、後半のよく生きられた一生は安らかな死をもたらすと、とてもね、彼はいわゆるカトリックの信者だったわけですけれども、聖書的な考えがここにあるんだなと、感じました。皆さん、死は生とつながっていますね、死は生の結果であってそれは別ではないんですね。それでは神様を信じる私たちはどのように 死を考え、死を備えればいいんでしょうか。聖書からその答えを確認したいと思います。ローマ人への手紙、14章8節から9節に、大事な生きることと死ぬことに対するもう答えがですね、すでに与えられています。そこをね、見ていきましょう。ローマ人への手紙、14章8節と9節です。私がお読みします。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死んでよみがえられたのは死んだ人にも生きている人にも主となるためです。この御言葉は皆さん今日覚えてほしいんですけれども、神様は死んだ人にも生きている人にも主であるということなんです。私たちの神様は死んだ人にも生きている人にも主となられるお方なんです。これが生と死に対する聖書の教えであり答えであります。皆さん、だからね、神様のご支配外の世界はありません。神様が治めておられない世界はありません。人の我々の生も死も死後の世界もすべて神様は治めておられ、そこにもおられますね。神様は天上にだけおられる方ではないんですよ。ここにもおられるんです。私たちが生まれる前にもおられ、生まれた時もおられ、今もおられ、そして私たちが亡くなった後にもおられるお方であります。そして、その死の世界にも主はおられるんです。詩編の139編の8節に、ダビデはこういうふうに言いました。詩編139編の8節。私がお読みします。前の、まあ、字幕か聖書をご覧ください。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、ね、私が読みは死ですね。読みに床を設けてもそこにあなたはおられます。だから神様がおられない場所はありません。天に昇ってもそこに神様はおられ、読みに行ってもそこには神様はおられるということなんですね。神様の臨在、主権の領域でない場所はないという。神様はだから皆さん見えるところも見えないところも治めておられ、共にいてくださる、支配しておられるということなんです。ですから皆さん、私たちの死というもの、死後の世界も神の御手にあります。神の御手にあります。だからこの生も死も治めておられるお方、読みに床を設けてもそこに主はおられる、私のお父さんがそこにおられるんだから、もちろん私たちはよみがえりを信じますね。だから死を恐れない。同時に死というものは私たちにいろんなことを学ばせます。考えさせて促したり教えることがたくさんあると思うんです。少しまとめさせていただきました。神様を信じる私たち、全知全能の神様、生も死も治めておられる神様を信じる私たちは、死に対してこのように受け止めさせていただきたいです。一番。死というものは、罪の体が滅ぼされて、もはや罪の奴隷でなくなるということが、死を通して我々に起こるものなんです。生きているうちには私たちはですね、どうしても弱くて愚かなものであって罪を犯しうるものなんですね。しかしこの体が死んだら、もうもはや罪の奴隷でなくなるんですよ。それを死がもたらす恵みと言えるんじゃないでしょうか。2番、まさに私がそうだったんですけれども、何かね、 主を目の当たりにしている人は、主にあって清く生きるように促すすごい力が死にはありますね。3番、我々はよみがえりを信じますね。だから地上のすべての苦しみから解放されるんですよ、死というものは。生きているうちは病気があります、事故があります、悲しみがあります、悔しさがあります、もどかしさがあります、もがきがあります、もちろん嬉しいこともたくさんありますが、死というものはその地上で私たちが経験しているすべての鎖から解放するんですね、死というものは。だから、まあ、読みませんが、ヨハネの黙示録ね、あの21章のあたりを見ますと、ね、私たちが死んだ後は涙もない、嘆きもないというね、御言葉があるんじゃないでしょうか。4番、日本は火葬するんですね、法律的に埋葬はできないでしょう。ね、火葬する。そうすると白い粉がもうこれくらいじゃないですかね。うち の父も12年前、ね、亡くなってですね、まあ火葬したんですけどね、まあ、これくらいの壺、それでもいっぱいでもないんですね。だから死というものを学んだにするときに、私たちは、あ、人はもうね、漱石の御言葉通りに土に変えるものなんだということを改めて気づかせて、へりくだらせる力が死にあります。どんなに偉い人であっても、どんなにすごい人であっても、焼いたらこれぐらいの粉に変わりますね。5番、死というものは朽ちない永遠の命を慕わせる力があります。よろしいです。クリスチャンは良い人生を送ることも大事ですけれども、良い死を遂げることも大事なのではないでしょうか。先ほどのローマ人の手紙、私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死んでよみがえられたのは、死んだ人にも生きている人にも主となるためです。人生をよく考えてみますと、生まれた人は自分自身が生まれることを備えることはできません。みんなすでに生まれているからですね。皆さんの中で自分が生まれることを備えて生まれた方いらっしゃいますか？誰もいないんですね。親は備えるかもしれませんけど、生まれ、出生を、誕生を備えることはできないんですね、私たちは。もうすでにできちゃっているから。ね。しかしどうですか？ある意味で、信仰を持って神様にあって死を備えることはできるでしょう。まあ、コントロールはできませんが、備えることはできますね。それに私たちはね、強い味方のお方がおられるんですよ。生も死も治めておられるお方、私たちを救い永遠の命をお与えになった命と死の主なる神様を信じてお父さんとしているものだから、備えることができますし、備えなければなりません。先ほどお見せしましたダーヴィンチが言った言葉が心に残っていますね。時にはもう聖書の御言葉で誰か の、まあ、名言みたいなものがですね残ったりしますけれどもね。よく生きられた一生は安らかな死をもたらす。皆さん、幸いなクリスチャン、誰が幸いなクリスチャンでしょうか。誰が幸いな一生を送って幸いな死を遂げる人なんでしょうか。生きるとすれば主を愛して主のために生きる人です。生きるとすれば隣人を自分自身のように愛する人です。死ぬとすれば永遠を信じ、 神様の主権を信じて死のために死ぬ人です。その人は生きるにしても死ぬにしても主のものだと信じる人です。メッセージを終わりたいと思います。イエス様の最も重要な戒めを覚えておいてください。心を尽くして、命を尽くして、知性を尽くして、あなたの神主を愛しながら生きていってください。同時に、あなたの隣人、自分自身のように愛しながら歩んでいってください。そして、そういうふうに清い人生を送って、清い死を備える人であってほしいです。どうか神を愛し隣人を愛する生涯を皆さん全うしてください。それこそよく生きられた一生であって、主にあって安らかな死をもたらします。お祈りしましょう。